アイムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、長ちゃんこと長塚貴之です。
はい、ユーミンこと長塚由美子です。今日も言霊チャンネルを始めていきたいと思います。
うん、ポジティブスタイル、はい、やってる。
はい、ポジティブスタイルやってますよ。はい、今日はどんなお話ですか？
今日はね、実は私の方がお伝えしたいことがあります。
はい、
私は実は今古賀ライオンズクラブというところの会長をさせていただいてるんですけれども、
はい、
先日第7回目東日本大震災の復興支援事業に行ってまいりました。
7回目っていうことは7年目ですか？
7年目ですね。毎年行って。
毎年ね。
はい、
うん、
でちょうど今年は古賀ライオンズクラブ50周年ということもあって、
はい、
石巻のライオンズクラブ様とは友好クラブを締結させていただきました。
そんな記念の。来てくださったんですよね。
そう、いっぱい来てくれた
ね。わざわざ、うん、来てくださいました、うん、よかったですよね。なんか7年間継続しているっていうことで絆もできてきてるんじゃないかなって思います。
うん、
ま
あね、どこまあれだけの震災があると、うん、どこまで自分が分かってるんだろうかっていうのは自分で心配だけど、
うん、まあ、でも継続的に顔を合わせる方がいらっしゃると、うん、その方から正直な気持ちとか、うん、その現状とかお聞きできるじゃない、うん、私たち本当に離れてる土地からは、
うん、
7年間経ってどう変化してるのかとか全くね情報がないですよね。あまり新しい情報が上がってこないというか、
うん、まあ、今でも新聞でもね、現地の河北新報とかぐらいしか震災関係のニュースは上げてないんだと思うんだ。やっぱり時事ネタになっちゃってるから、
うん、
意外と知る機会が少なくて、
うん、
ましてはね、関東にいるとね、
うん、なかなかわからないのね。うん、だから支援もね、どういった支援が適切なのかとかね、うん、どういった支援が本当に喜ばれるのかとか悩みますね。
悩むし、調べれば調べるほどわからない。人それぞれ違う。
いろいろなにこう分かれてっている感じはありますよね。あの状況がいろいろな状況に分かれていってしまっているっていう、ね。うん、
ただ前回ね、共感の美徳でやったように、うん、とにかく現地に行ってね、
うん、
できること笑顔を向けるとかね、うん、そういうことだけでもいいのかなと思いながら、
うん
うん、まあ今ざっと工程をね、ご紹介すると、1日目はまず三三商店街に行って、
うんうん、
そこから見える防災庁舎、そしてそこの献花台に、献花してお祈りをすると、
うん、
もう防災庁舎も周りにどもりされちゃってあんまり頭ぐらいしか見えなかった。
うん、もう海が見えないようになってるってこと？
の見えない見えない、
うん
うん、で防災庁舎の後は被害の大きかった大川小学校行って、うん、そこでなんとね、ライオンズクラブの中で私含めて3人も般若心経を空で言える人がいて、みんなで唱えてきました。
素晴らしい、
ありがとうございます。
うん、
ただね、びっくりしたのは慰霊碑ですごく立派なのがあったんだけどなくなっていて、
うん、
キョトンとしちゃったんだけれども、と思ってぐるぐっと周りを一周してみたら新しく移設されてました、学校の裏に。
うーん、
そこにな
んで裏に移設しちゃったんでしょうね。
いや、事情は分からないし、
うん、
ね、今裁判もやってるから、まあ、ここはさらっと流したいと思うんだけど、
うん、
まあ、そんな状況で変化がありました。
うん、
ただまだそこに行く道もあぜ道みたいな形で、
うん、
これから舗装されるんだと思うんで、また来年は違うと思いますけど、
うん
うん、
毎年変化がありますね。
うん、でその後日和山公園、
うん、
みんな避難してみんなを助けてくれた、小高い丘ですね。
うん、
そこに行って、
うん、
でその後頑張ろう石巻に行ってきました。
うん
うん、まあ、今回はたまたまご縁ありまして、神奈川からの修学生が160人ぐらい来て、
修学旅行、
修学旅行、びっくりした
。何年、中学校、高校生、
中学校です、
中学生、
うん、中学生、うんうん、でだから普段いつも我々が行くと 閉まってて見れないところまで修学旅行生が来てたから 見れたの。
へー。
で一緒に語る部の話も聞けたし。
あ、よかったね、うん、神奈川から来てたんですね。で、
まあ、確かにね、海沿いではないかもしれないけれども、南海トラフ地震とかね、
うん、
心配な状況もあるから、
うん、
でびっくりしたのは、その生徒たちが歌をみんなで、花は咲くというあの歌を合唱で歌ってました、
うんうん、
ギャラリーがいるわけではないんで、多分見えない人たちに向けて歌ってたんだろうな。
きっとあなたたちが花信仰を唱えたのと同じような気持ちで、きっとね、
だと思うんだ、
うん、
本当にそこに居合わせ
て、その場所に捧げてきたんですね。素晴らしいですね、うん、
びっくりした、
うん、その歌はどっかで聴けるんですか、
うん、あ、それね、ありがとう、コガライオンズクラブのフェイスブックありますので、
うん、
そこにアップロードしてありますから、
はい、
ぜひぜひ聴いてください。
はあ、すごい、ね、すごいですね。
曲の前に1分ぐらいの、うん、あなた生徒さんが一人思いを話してくれた、
へー、
あのシーンもアップしてます、
はい、
まあ、頑張ろう石巻、感動しました。
はい、よかったですね。
で翌日はですね、3校の2校の小学校、1校の中学校に、うん、行って寄贈させていただいたんですけれども、今回今までと違うのは、過去6年は、湾岸地域でもろに被災したところに行ってたんですね。でずっと待ってた中で、今回は直接被害を受けていないところだったので、うん、実は行く前はわりかしこう悲惨な話を聞くこともないと思って、わりかし気楽な感じで行ったんだけど、
うん、
いやいや話聞きますとね、避難あったところから子どもたちがわーっと来るから、生徒数が倍増、
うん、
でも予算は倍増しない、
うん、
そんな中で教室が足りない、教材が足りない、何が足りない、何が足りないっていうご苦労を、たくさん伺うことができました。
いまだにそういう状態なんですか。
いまだに、まあ、見た目はもう整って、
うん、
学校も新しくなったり、教室も新しくなったりしてる面もあるんだけれども、
うん、
まだどうも話聞くとそうみたいです。
どのぐらい増えてるの人数が。
そこの小学校は震災前350人だったところが、
うん、
今800人だそうです。
800人、倍以上だ、
うん、通常は生徒1人当たりいくらという予算で学校は運営されるそうなんですけど、
うん、
そんなに来ないので。
それはなんで来ないんだろうね。
なんでしょうね。そこは
その人数分にしてくれればいいのに、そうはいかないんだ。
そうはいかないらしいです。
うん、
ということもあって、
それは大変、むしろそちらは今支援が必要ですね、
うん、だしやっぱり被害の大きかったところじゃないと新聞とかラジオでなかなか扱われないようで、うん、
報道されないからわからないね、
うん、かといってほら自分たちで我々は困ってるんですっていうに声を上げることもしにくいでしょ
う。きっと控えちゃうんでしょうね、うん、で
今回ね、たまたま石巻ライオンズクラブの方でそういった地域のニーズを引き上げてくれたから、
うん、
私たちもそこに支援することができたんだけれども、
やっぱりね、現地の人が一番情報わかるでしょうから、
まあ、本当に被害の大きさ、直接的に被害のあるなしだけではなくて、
うん、
みんなで支え合ってきてるんだなっていうことが今回一番ジンときました、
うん、やっぱ行ってその場に行ってわかることですね、
う
ん、
そうだね。この間ね、教官の美徳にも本当に書いてあったけど、
うんうんうん
うん、ね、
まあ、継続的にね、これからも支援ができるといいですね、
うん、もう、うん、支援っていう言葉も自分の中ではちょっと言い過ぎかなっていう気がしていて、もっと普通にこうまた来るよっていうことでいいんじゃないのかな、
うん
うんうん、で決してね、なんかしてるっていう意識はないんだけれども、もっともっと自然に、
うん、
いや会いたいから来たよ、
うん、
どうしてるか、気になるから来たよっていう、うん、そういうね、
うんうん、
前回の教科でも
ね、
時間をかけてきちんと伝える、
うん、
そういうことなのかなというのが今までにない気づきだったので、
うん
うん、改めてね、うん、ここで報告させてもらおうと思いました。
はい、よかったです ね、行ってきて、
うん
うん、
一つね、ショッキングな話聞いてきた話で、小学校の話とは別ですけど、
うん、
慰霊碑にね、
うん、
名前を刻むのに有用なんだそうなんですよ。
誰がお金払うんですか。
まあ、だから遺族とかは分かんないけど。
え、
だから
そうなんですか。
大川小学校にある慰霊碑の中に書かれているのは全体亡くなった方の7割程度なんですっていうふうにおっしゃってる方が。
え、お名前が分かってるけれども
お金が払えないから、または払わないから、
え、
乗ってないっていう人がいるそうです。
それは、
まあ、それは現地の人の現地の責任のある人に聞いた話ではないんで、真偽のほどまでは私も言えませんけれども、そういった話のあるぐらい本当に複雑で、わからないことがいっぱいある。自分ができることを淡々と続けるっていうことなのかなっていうふうに思った、まあ、2日間でした。まあ、本当にね、行かせてくれたクラブのメンバーはもちろんですけれども、石巻ライオンズクラブ、まあ、今回の生徒さん、本当に関わった皆様に改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
はい、今日もカードを引いてみました。
はい、お願いします。
はい、バーチューズカード、今日のカードは礼儀、礼儀です。
礼儀。
はい、いいですね。いいカード出ましたね。
ちょっと堅苦しいイメージがあるんだけど、どうかな。
そうね、礼儀ね。じゃあちょっと読んでみますね、
はい、お願いします。
礼儀とは、丁寧でマナーのあることを意味します。礼儀正しく話し、礼儀正しく接すると、人は自分が大事にされ、尊敬されていると感じます。礼儀とは感じの良い挨拶をすることです。家族に対しても礼儀正しくすることが大切です。あ、ここ二度読んじゃうかな。家族に対しても礼儀正しくすることが大切です。
ちなみにそれ誰に読んでくださっていらっしゃるのでしょうか。
家族の皆さんにですよ。
家族の皆さん、はい、それは私も入っておりますか。
もちろんでございます。
もちろんがつきますか、はい。
家族こそ礼儀が最も必要なのです。声高らかに。礼儀は日常生活を円滑にしてくれます。わかりますよね。礼儀って家族内ですごくおろそかになりがちじゃない。
親しき中にも礼儀あり
ってやつが。そうだから、それを戒める言葉なのよね、きっとね。親しき中にも礼儀ありっていうのは、
やっぱり堅苦しいじゃない。
そんなことないですよ。
なんかバーチューも堅苦しいって言ってる。
いや堅苦しくないでしょ全然。だってほら、礼儀とは感じの良い挨拶をすることですとかも、そういうのもあるよ。
ああ、そうか。
で、礼儀正しいっていうのはなんでいいかっていうと、礼儀正しくされると自分が大事にされて尊敬されているっていうふうに感じるからっていうふうにこのカードには書いてありますね。
っていうことは大事にされてる感じがしないんですか。
そう、礼儀がないとね。
本当か。
そうですよ。大事にしましょう、礼儀を。だから、
はい、
やっぱりありがとうとか、家族の中では当然、やってもらって当然みたいな雰囲気についなっちゃうことだけれども、ありがとうって一言添えるってすごく大事ですよね。
軽くちゃダメなの。あ、どうもねってダメ。
どうもね、でもそこにほら気持ちがこもってればいいんだけど。
どうもです。
そう。
ちょっと違う、
ご飯作ってもらったりとか、ありがとうっていうのと同時に、やっぱりご飯作った人に対しては、そのご飯が美味しかったよとか、ここが美味しかったよとか、これがいいねとか、そういう一言もあるとさらにいいかな。
なるほど。この豆腐がうまいねじゃダメなんだね。
そう、豆腐もいいけど、選び方がうまいねにしてくれますか、そこは。
わかりました。
あと切り方とか、
はい、かしこまりました。
そういうのすごくいいですよね。
はい、
はい、礼儀って、五徳でも、
五徳ってなんだ、
引用五行
の、五つの徳、
五つの徳、人徳の徳、
で、
このほらバーチューズっていうのは人格的な美徳に注目してるけど、東洋では五徳、
それは2500年前からの東洋哲学っていうやつですね。
そう、東洋哲学の方でも五徳って言って徳を大切にしてるじゃないですか、人徳と、義徳と、それから礼徳、知徳、信徳ですよね。
信は信じるね。
はい、信は信じる。礼徳っていうのは、 まずもってこれ大事って先生から習いまし
た
ね、
うん、またなんか固い話になっちゃったな。
まずは礼に始まるみたいな、
うん、なんか超固くなっちゃった。
そうですか。
ちなみにその徳っていうのはうちのお母さん徳って名前がつくんだから余計になんか固くしくなっちゃったどうしたらいいんだこの子は徳江さんっていうの。
あ、そうだね徳の、うん、あ、そうだった、徳江さんですね。
そうだったね。礼儀とかマナーとかもっとおいしいって言えとか、うん、なんか急に堅苦しくなって気をつけして番組を、
まあ、家庭の中で
進行させていきたいと思います。
一番大事なところなので。
一番なんだそれは。
はい、あの
でもきっと
一番とは書いてないけど、
一番っていうと10番とか100番とかになるずっと。
いや、一番とは書いてないです。
もう気をつけ、堅苦しくなって
、はい、家族こそ
本当にそれで
礼儀が最も必要なのです。
ちゃんと伝達者としてはバイアスかかってないですか、だいぶ自分。
いや、そんなことないですよ。二度三度読んでるだけです。家族に対しても礼儀正しくすることが大切です。
はい、かしこまりました。
多分これは、うん、あのいろいろなものを円滑にする、コミュニケーションを豊かにするとか、うん、だって家庭での幸せって大事じゃないですか。とっても家庭が居心地がいいとか大事でしょ。
家庭がいいも大事ですよ、
ね、家庭が居心地いい場であるためにはやっぱり礼儀が大事なんですね。
靴を揃えるとかですか。
あ、そうです、そうです。いつも誰かがみんなの靴を揃えるっていう状態よりも
いや、なんかこの間あの子供たちがあなたの靴を揃えてたよ。
え、そう？それ珍しいですけど。そうですか、ありがとうございます、う
ん、
はい、
いや私が揃えてたわけじゃないから。
あ、そう、え、どなたが揃えてくださったんですかね。
言いません。
え、本当、
はい、
あら嬉しいわ。じゃあ礼儀ね、うん、次のことを実行しているあなたは礼儀の美徳を発揮しています、
はい、
マナーを忘れない、
うん、
お年寄り、両親、うん、先生、子供たちに丁寧に接する、うん、
丁寧に接する、
うん
うん、
自分の行動が他の人たちにどういう影響を及ぼすかについて考える。これも礼儀ですね。
これがそうよね、
うん、
どういう影響を及ぼしているかを考えるっていうね、
うん、すごいね、これね、うん、話し方、食べ方、動作が優雅で感じが良い、
うん、特に食べ方はね、うん、大事みたいですよ、うん、女性からすると。
そうですね、
うん、
要求する代わりに要請する。
うん、どうに違う、それ。
要求っていうのはちょっと強制力がある、
うんうん、まあ要求っていうのは分かりやすいけど、要請っていうのはまたどうに
か、ね、お願いじゃないですか。要請は
恋願うっていうことか。
そうそうそう、うん、
要はそうやってくれなきゃ変でしょじゃなくて、うん、できればそうしてもらえればっていう、
そうそう、
そんなスタンス
していただきたいですが、うん、みたいな感じですかね、
うん、なるほど、
はい、微笑みながら人に挨拶をする、
うん、
これも礼儀です。
あ、礼儀だね、
うん、
あ、礼儀って言われるとあれだね、印象深いよね、やっぱりね、うん、どんな表情で挨拶してるかっていうのはね、
うん、あの前回のカードの共感にも、
うん、
7つのなんか施しっていうの中に、
無罪の七世ね、ありました、
ありましたよね、うん、エガンセっていうのは、うん、そういうの、そういう呼び方で倫理法人会ではそういうのを
言
った
よって話もしたでしょ。倫理法人会の中でも言うね、よくね、うん、
だから微笑みってすごくパワフルなのよね、うん、赤ちゃんがニコニコしてるともうみんな幸せな気持ちになっちゃうっていうのと同じように、うんうん、何かできるとかできないとかとあんまり関係なく、笑顔って周りの空気をこう和ませる力を持
ってる、うん、ある、ね、まあ、赤ちゃんは泣いてても和やかにするよ。
あ、そう、
悲しくて泣いてるわけじゃないからね、きっと、ね、
あ、まあね、元気よく泣いてる、
うん、元気よく泣いてるから、
はい、
うん、
じゃあ格言言ってみます。
はい、お願いします。
アファメーションですね、うん、私は礼儀正しい人です。私は丁寧に話し丁寧に行動します。私は人を大切に思い尊敬を行動で示します。どうしました、
うん、
うん、
味わってました。
染み込んだ、
まあ、染み込んでないのかは分からないけど
私ね、ちょっと今読んでて気がついた、
うん、
私は丁寧に話すっていうところ、
うんうん、はい、丁寧に話す、
うん、これは丁寧にゆっくり話すっていうこと以外に、うん、やっぱり言葉の選び方に気持ちを入れるっていうことかな、うん、言葉の選択にお気遣いがあるというか、
うん
うん、言い回しですごく違っちゃう表現になっちゃう時あるでしょ、雰囲気が、ね、うん、同じこと言ってるんだけれど、うん、伝わり方が違うっていう時ある、うん、
人の心に言葉を入れるっていう表現をしてた人がいたね。
うん、すごいですね、それね、うん、丁寧に話すってそういう感じかなってちょっと思いました。
でもね、人間ってほら感情の動物じゃない、
うん、心コロコロでしょ、
うん、だから丁寧に話せる時とそうじゃない時とあるから、あ、そうかそうか、だからこういうのを見てね、
うん、
あの自分を律していくわけか、
うん、本当ね、その気持ちによって言葉とか態度とかどうしても影響を受けちゃいますよね。だから、うん、逆に言うと心はコロコロ変わっちゃうのが当たり前なので、うん、心に基づいて行動するんではなしに、
うんうん、
の言葉とか行動の方に自分である程度の意識を持っていると、うん、心がこうコロコロ動いてる時にでも、
うん、
その心のこう衝動に引っ張られない自分でいられる、うん、だからイライラしてる時はイライラした言葉使っていいんだじゃなくって、うん、イライラしてる時でも言葉遣いに対して少し私はそういう言葉は使わないとか、私はそういう言い方はしないとかっていうふうに、
あ、なるほどね、
ちょっと自分に対して、
うん、
あのなんて言うんだろう、意識を持っておく、
うん、
っていうことで、うん、心のコロコロした状態をちょっと抑えられる時もあるんじゃない、言葉によって。
あ、そうかもしれないね、
うん、
まあ、今日は冒頭でね、あのライオンズクラブの話をさせてもらったけれども、古賀の先輩たちは言葉の使い方が上手だと思っているんです。実は
ライオンズクラブの先輩、
うん、まあ、いろんな人とかね、他のクラブを聞くといろんな先輩がいるようですけど、
うん、
まあ、古賀に関しては理事会とかで話がちょっと紛糾するようなことがあっても、
うん、
言葉の使い方が上手なのよ。
うーん、
で、すぐ反応して言わなくてちょっとタイミングをずらして言うとかね、
うーん、
まあ、これはあのバーチューズの戦略の3番目に、
あ、教える、教えに、
あ、2番目か、
教えに最適な瞬間を認識する
ってあるけれど、
ありますね、
上手なの
このタイミング、
うん、だからね、それが勉強になる。
なるほど、そうなんです、ね、うん、すぐにこう反応で出しちゃうと火に油を注いじゃうこともあるからね、うん、
で自分の意思を通したくなるとそこで大きな声になる、
あ、
乱暴な表現になるっていう人が一般的だと思うんだけど、
うん、
それがね、古賀の先輩たちはなくてね、本当に尊敬してるんですよ。
うん、
その伝統をね、しっかり、うん、伝えていきたいなとは思ってるんだけど、
素晴らしい。だから礼儀の美徳をとっても発揮されてるってことですね。
そうなんだね、
うん、礼儀正しい先輩方っていう、
うん、すごく
そういう言葉遣い、
ありがたい、
うん、なるほど。じゃあそういう時に今度からあなた、その先輩方に今の言葉遣いにすごく礼儀を感じましたって言って承認を、
まあ、照れくさく照れくさくって言えないけど、
え、いや、それをやるのおすすめします
まあでもあの新しく入る人たちには言ってます。まあ、基本的には奉仕団体だから二分に何ができるかっていうことだけど、
うん、
もし勉強になることがあるとしたらそれは自分が自分で感じるものだし、
うん、
私自身はそういった先輩たちの言葉の使い方、
うん
うん、選び方とタイミング、
うん、素晴らしい
は非常に学びになってるよっていうのはまあ伝えてはいるんだけど、
うん、
うん、
はい、いや、とてもいい今日礼儀という言葉を、
ね、あのね、ちょっとね、冒頭硬くなっちゃってごめんなさい、ちょっとあの気持ちが入りすぎちゃったかな、
うん、
でも由美子様の
そこに様をつけるのが礼儀っていうことは
だいぶ気楽になりました。
あ、そうですか、
はい、
はい、じゃあもう一度読みますね、
はい、
家族に対して
もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら